1. 知ってる？教えて。電力の契約トラブルの話。3分30秒。これから新年度を迎えようとする3月。就職や入学などを機に、独立した生活をスタートする方も多いと思います。新たな生活を始める中で、必ず関わるのが、電力の契約ですが、2016年の電力自由化以降、提供される契約プランも多様化し複雑になるなど、現在でも消費生活相談の窓口へ相談が寄せられている状況です。そこで、今回の知ってる？教えて！では、電力の契約トラブルについてご紹介したいと思います。トラブルの内容は3つあります。1つ目、契約している電力会社を名乗って業者が訪問した。安いプランの話があり、プラン変更のつもりで申し込んだところ、後で別業者と契約をしたことに気づいた。2つ目、必ず電気代が安くなるなどと勧誘を受けたにもかかわらず、実際には料金が高くなった。3つ目、検針票を見せてくださいと訪問してきた業者に検診票を提示してしまった。勝手に契約が進んでいないか不安だ。といった相談があります。トラブルを避けるためには3つあります。1つ目、大手電力会社を名乗って勧誘をするケースも見られます。新たに契約する会社の社名や連絡先をしっかり確認しましょう。2つ目、電力の契約では、基本料金、電力量料金のほかに、燃料費調整額、市場価格調整額、再生可能エネルギー、発電促進賦課金が含まれることが多く、これらは燃料価格や電力の市場価格に応じて金額が変動するため、その影響で電気代が上がることもあります。料金プランのデメリットについても、しっかり説明を聞き、十分納得してから契約するようにしましょう。3つ目、検針票には、氏名や住所などの個人情報のほか、契約先が設定するお客様番号や供給地点特定番号、電気の供給場所を特定するための番号が記載されている場合があります。契約の意思がない場合は、安易に見せないようにしましょう。契約トラブル紹介終わり。訪問や電話での勧誘を受けた場合、不本意な契約をしてしまっても、クーリングオフなどができる場合があります。お困りの時は、消費生活センターへご相談ください。ここまでは、能登谷陽子でした。
2. 災害による停電復旧時の通電火災に注意。5分。地震や台風などの自然災害による停電後、電気が復旧したことにより発生する火災を通電火災と言います。通電火災は、電気の復旧時に電気ストーブなどの電熱器具が意図せず作動し、可燃物と接触して起こる場合や、水没したり損傷したりした電気機器に電気が流れることで発生する場合などがあります。今回の知恵の輪では、災害による被害をさらに大きくしてしまう通電火災を防ぐにはどうすればよいかご紹介したいと思います。過去に起きた災害では、2011年に起きた東日本大震災では、地震が原因で起きた火災163件のうち108件 66% が電気火災で、そのうちの37件 34% が通電火災でした。地震が原因で起きた火災全体の件数163件から見ても、23% が通電火災だったということになります。内閣府大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書をもとに作成とあり、円グラフが2つあります。1つ目、地震が原因の火災163件とあり、電気火災 66%108 件と、その他 34%55 件で構成されています。2つ目、電気火災108件の内訳、本震による火災は 66%、71件、通電火災 34%、37件となっています。円グラフの説明終わり。停電発生時の注意点。イラストとともに紹介されています。停電復旧時に意図しない器具の作動を防ぐため、特にヒーターを内蔵した電気ストーブなどの電熱器具は、電源プラグをコンセントから抜きましょう。避難勧告が出されて自宅から避難する際など、時間に余裕がある場合は、分電盤のブレーカーを切ってから避難しましょう。停電復旧時の注意点。浸水などの被害を免れた電気機器を使う際は、機器の外観に異常がないか、電源プラグやコードに損傷はないかなどを確認してから、分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグを1台ずつコンセントに挿し、様子を確認しながら使い始めましょう。日頃からの備え。イラストとともに紹介されています。電気ストーブやヒーター類など、電熱器具の周辺に燃えやすいものを置かないようにしましょう。地震発生時などに可燃物が散乱しないよう家具は固定しましょう。家電製品を選ぶ際には、転倒時や温度異常時に電源が切れる安全装置がついた製品を選びましょう。大地震などの予期せぬ事態に見舞われて気が動転している状態では、普段であれば簡単に判断のつくことでも適切な対応ができなくなるものです。いざという時に備え、心構えと対策を日頃からしておくことで、被害をできるだけ小さく抑えることができそうですね。ここまでは西川信子でした。
3. 消費者被害防止の参考に、消費生活相談事例集1分。消費生活センターでは、年度内に受けた相談の中から、皆さんにご紹介したい事例を集めた消費生活相談事例集を発行しています。表紙のイラストがあります。事例の紹介のほか、被害に遭わないためのアドバイスや解決のヒントを載せています。消費生活センターにて配布をしていますので、ぜひお手に取ってみてください。令和7年度版は3月30日発行予定です。消費生活相談1分。主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによってはトラブル解決のために事業者との交渉のお手伝いをします。相談専用電話 042-495-6212。 つながりにくい場合は代表 042-495-6211 へ。相談日
祝日年末年始を除く月曜日から金曜日。相談時間、午前10時から正午までと午後1時から4時まで。対象者は市内在住、在勤、在学の方。来所、電話による相談をお受けしています。メール、ファックスでの相談はお受けできません。発行、問い合わせ。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。清瀬市元町 1-2-11。市民共同プラザ5階。地図があります。清瀬駅北口を出てロータリーに沿って右に進んだ正面に市民共同プラザがあります。清瀬市消費生活センターはその5階です。地図終わり。電話 042-495-6211 代表。受付時間、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日。午前9時から午後5時まで。なお、目の不自由な方のために、知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは小川律子でした。以上で知恵の輪第113号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。ミズスクエアは移動の操作をしてお聞きください。